お願いいたし、期待しながら御言葉に行きたいというふうに思います。今パトモスチームが言っていますけれども、その後に白馬があります。で、来週の日曜日がの後ですね、来週の、今週は来週の、水木金が白馬キャンプになります。で、火曜日からですね、バスが出ますけれども、ぜひ時間がある方は来てくださいね、時間をぜひ取ってですね、今からまだ間に合いますので参加していただければというふうに思っております。よろしくお願いします。それと8月には教会のキャンプがありますので、今年は佐賀県の鳩岬でやる予定です。で、一応も予約は取ったんですが、ただちょっと遠いのでですね、九州中が集まるのは怖いかと思ったんですが、ちょっと交通機関をどうするかという問題が今ありまして、もしかしたら場所を変えるかもしれませんけれども、一応鳩岬というのでになっておりますので、ぜひそちらにもおいでになってあげればと思います。で、去年パトモスチームに行った時ですね、神様はこの使徒行伝の16章のところからマケドニアの叫び、英語ではマケドニアコールというんですけれども、ここからですね、神様は宣教ということを私たちの胸に語っておられました。そして白馬キャンプでその御子新聞がですね、賛美大会の表紙に使ってたのはですね、ある方が撮った写真だったんですけど、それがちょうどマケドニアに出た虹だったんですね。それがまさに示しになりましてですね、神様からの、虹って約束なので、祝福の約束なので、宣教と、そして宣教の当初の祝福ということを語られたわけですね。で、それはこの1年間だけじゃなくて、これから再臨の時までそのこの村に与えられた言葉で、いよいよ宣教の時が来たということなんですね。で、もちろんいつでも私たちは宣教する時なんですけれども、しかし群れとしてですね、特別に宣教ということを強く語ってこられたのは、初めてだったわけです。海外宣教もね、随分してきましたけれども、本格的な意味で宣教と言われたのは、このが初めてだったんですよ。だからいよいよ本格的な宣教が、去年のちょうどパトモスから始まってきたということを意味します。ただまだこの1年間は準備、その宣教が始まったんだけども、その準備かなっていう感じがしましたね。で、いよいよこれから始まってくるというふうに思いますが、で、その時ですね、この16章からちょっと見ておきたいことがいくつかあるんですね。で、今日はこの16章のその1年経ちましたけど、もう一度その今年語る新しい言葉があると思います、ね。実際的に言うと、もうちょっとしてから向こうが礼拝がありますけれども ね、何を語るか楽しみですけれども、しかし黙示録が随分開かれてですね、パトモスの夜の聖会では黙示録が毎日語られているようですけれども、何か終わりのことは語られているかもしれませんが、もう一度この宣教ということで目を留めて学んでおきたいというふうに思います。で、16章の6節から見ていきたいと思います。使徒行伝16章6節ですね。260ページ。第2版を持ち方は239ページです。お読みします。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア、アラテアの地方を取ったと。ということで、彼らって書いたのはパウロたちのことですね。パウロたちは宣教するためにアジアに行って御言葉を語ろうと思ったわけですね。ところが、聖霊によってって書いてありますから、はっきり聖霊によって禁じられたと。それ強い言葉ですね。だからパウロがはっきり分かる形で聖霊からの明確なストップが来たんだというふうに思います。で、パウロは当然ですね、自分がやりたいところに行ってやりたいことをしようと思ったわけじゃなくて、きっとアジアにも御言葉が必要で、実際必要なわけですね。アジア、これは今のアジアなんでトルコのことです。小アジア、トルコのことですけれども、そのアジアに行ってそこの人たちに福音を伝えようと、そこが導きだと思ったと思うんです。ところが神様は行こうとした時にストップをかけられたわけであります。で、私たちの人生にも、きっとあそこが御心だろうな、こうすることが御心だろうな、きっとこれが御心だろうなってこう思うことがあると思うんですね。で、そして確かにそれは御心の場合もあるんですが、明確に神様からストップが来る場合もあるんですね。で、そこは聖霊がって書いてありますから、内側の根足やったり、何かいろんな印だったりしてですね、で、その時に私たちはですね、そのストップを受け取らないといけないんですね。で、パウロはまずこの時ですね、自分はアジアに行って福音を語ろうと思った。自己中心というよりも、この本当に神様のためにそれをしようと思った。神様のためにそれをしようと思ったんだけれども、神様はちょっと待てって言って、そこをストップされたわけですね。それでパウロはどうしたかというと、次にですね、それでフルギア、ガラテアの地方に行って、こうしてムシアに面したところに来て、ムシアというところに面したところに来まして、ベテリアの方に行こうとした。カタカナばっかでですね、あれなんですけども、ね、こう行ったわけですね。そしたら今度はイエスの御霊がそれを許しなかったと。アジアをやめて、古着屋柄屋からムシアを通って、ビテニアに行こうとしたわけですね。そしたら、今度はビテニアの方に行こうとしても、イエス様の御霊がそれを許さなかったと。 まあ、今度は聖霊と違ってエス様の御霊と書いてありますけども、まあ、いずれにしてもはっきり神様からのストップを感じたわけですね。で、アジアに行こうとしたらダメだと言われ、じゃあビデニアに行こうと思ったらそれもダメだと言われたわけであります。で、彼はパウロは当然ですね、もう神の器ですから、その自分がやりたいことをやろうと思ったと思わないんですね。きっと神様の導きだろうと思ってアジアに行こうと思ったらストップだから、じゃあこれが違うならきっとこっちだろうなと思った。でそれはこっちだろうなと思ったらそれもまた違ったわけなんですね。でストップをされた。で、私は素晴らしいなと思うのは、パウロはこの聖霊からストップを二度受けてるわけですね。聖霊と神様から、そのどちらの時もそのストップを受け取ったわけですね。人っていうのはですね、進み始めるとですね、元に戻れない性質といいませんか。例えば車でですね、運転しておりまして、あれこれ違うんじゃないかな、ちょっと迷ったかなって一瞬思った時にですね、一番いいのはパッと戻るといいんですよ ね、まあ、あるいは最後 iPhone がありますから、あるいはナビがありますから、ナビでパッてそこからのセットしたらパッてそこからの最短コースを示してくるので、まあ、それで行ってもいいですけども、ね、ナビがなかったり、あるいはナビも場合によったら元に戻れってことを示すことがありますもんね。だからパッと戻ればいいんですけど、パッと行かけてですね、あれ間違ったな、違うなとはっきり思うんですけども、今更戻れないと思って突き進むと、とんでもない窓道に入ったりとかですね、えらい時間かかったりしたって経験ないんですかね。いや、皆さん車運転した人は自分じゃなくて隣に補助席、助手席に座っていて、そういう目に一緒に会ったことのある人いませんかね。私は恥ずかしいけど、昔は結構あったんですね。最近はないですね。最近はもうすぐ戻ることにしますからね。昔よかったんですよね。なんかね、そんな簡単に従われないとかですね、もういいや、ね、どうにでもなれとかってこう言っちゃうわけですね。で、パウロはこの時ですね、神のストップを感じた時にちゃんとそれを受け止めてやめた。それが大事なことなんですね。で、私たちは自分がいいと思うこと、きっとこれで正しいだろうと思うことで進みやすいのです。で、もちろんその正しいだろうと思ったことを神様がいいんだよって言ったりですね、内側でこれでいいんだと思えばそれでいいんですね。でもそうでない時に進むと大変なんですね。今はまだ、7月、そろそろ、ね、受験生が私のところに祈りに来る頃ですね、高校3年生と中学3年生だと急にみんな信号深くなるんですよね。祈りに祈ってくださいって言いに来るわけですね。何かというと導きを求めるわけですね。で、そういう時でも自分の願いとか自分がいいと思うことをやっぱり人は選びたいわけですよね。で、もちろんそれを神様はそれでいいよとか、それが心だよって言えばいいんですけど、場合によったらですね、ちょっとそっちは違うよとかですね、待ったとかですね、ストップというのがあるんです、確かに。これはあるわけですね、人生の選択においてですね。まあね、独身の方だったら結婚の導きだとかね、就職のことだとかですね、あるいは家を決めるときもですね、自分はここがしたいと思って、なんかこう、すっきりしない、なんかすっきりしないなと思ったとですね、こう止められたりすることあるわけですね。で、そういうときに、それを受け取られるかってことなんですね。で、パウロはそれを受け取ったわけです。しかもこれ、宣教でしょ。宣教だから 100% 良いことじゃないですか。神に喜ばれることです。だけど、神様はちょっと待てって言われてるんですね。そして、その2つ止まった後に言われたわけですね。それで、ムシアを通ってトロアスというところに行きました。それあるよ、旧説あるよ、まあ、そのトロアスで見たんでしょう。あるよ、パウロは幻を見た。幻ですね。夢ではないわけですね。まあ、夢を見る方は夜が宣教中ということになってますけど、夢を通しても神は語るんですが、これで幻ですね。私はですね、最近よく夢を見るんです。昔全然夢なんて見なかったんですね。最近夢を見るんですよ。で、結構ですね、はっきりした夢を見たりしてですね。だから精霊からものも見るし、これは明らかにサタンだなって、なんかアタックゲロなって感じで夢を見る。で、昔はどっちも見なかったんです、あんまり。でも最近は結構見るんですね。で、なんか霊的なことが開かれてきているんじゃないのかな。私だけじゃなくてね、教会とか群れ全体、それを感じます。で、なんか、って思うような、ね、夢を結構ね、昔に比べてですよ、ね、昔全然見なかったから、でも結構見えるんですよね。で、この時パウロは幻を見ました。で、皆さんも幻を見たり、夢を見たり、すごく強い促し、すごく強い促し、そういうのを感じたりすることがあると思います。で、この時パウロははっきり幻を見て、どういう幻かというと、一人のマケドニア人が彼の前に立ってたわけですね。そして、そのマケドニア人が、マケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願する、懇願したわけです。そういう幻をはっきり見たわけです。で、こういう幻を見れば、これは難しくないですね。パウロはそれですぐにこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに出かけることにした。どうしたかというと、神が私たちを招いて、 彼らに福音を述べさせるんだと確信したので、ここで彼は、あ、マケドニアに行って述べるんだな。神様はアジアでもビテリアでもなかったけど、マケドニアだったんだと思って、はっきり確信していったわけですね。で、この時、パウロの中にはマケドニアに対するもう確信があったわけです。アジアでもない、ビテリアでもない。でどちらの行こうでもと止められて、どこだろうと思ったら、はっきり幻を勝利して見せられて、マケドニアが神の場所だったんだと思って行ったわけです。だから負けていた時の彼は確信を持ってるわけです。で質問なんですけどね、皆さん今置かれてる場所ね、まあ、分かりやすく言えば職場でもいいし学校でもいいです、ね。まあ、学校の場合はね、普通はあの、必ずしもね、小学校中学校ってのは選べないことがありますが、学校選択制っていうのは最近はちょっとありまして、来年からなくなるとか聞きましたけど、なんかね、だからあの、ね、選ぶわけですよね。その場合にですね、そこがはっきり神が導いた場所だって確信してるか、職場でも学校でも家庭もです。自分の置かれた家族がはっきり神が置いてくださった家族だって、ね。まあ、夫婦ならそうでしょうし、あるいはですね、子供さんならね、両親のもとですね、それを神様がそこを選んでおいてくださった、マケドニアの先じゃないけどマケドニアと思ってるかどうかなんですよね。でそうじゃなくてですね、いや、まあ、たまたま、ね、まあ、気がついたらなんか結婚してて一緒に住んでたと、ね。まあ、マケドニア、もしかしたらアジアだったかもしれないな、いや、ビテニアかもしれないななって思ってるか、いや、これは確かに神様が与えたマケドニアだと思ってるかっていうのは、えらく変わるんですね、これは。職場も一緒です。確かに神が導いた場所だって思ってるかどうかで、全く変わります。学校もですね。で、それがはっきりしない人は、この機会に祈ることをお勧めします。ね、そして、確証をもらってください。で、もらえなかった場合はですね、神様に聞けばいい。マケドニアはどこですか、まあ、ただし家庭は帰りませんので、そこがマケドニアです。これは前回ね。で、でもね、私はね、木原家に参りたくなかったと。どうせならですね、道場のね、さらいでよかったとかですね。あるいはですね、別のね、あっちだけよかったとかって言われるかもしれませんけど、それはもう、木原家の子は木原家が見心なのです。さらいがさらいが見心なのです。これですか。それはもう選べない選択ですけど、それは見心なんです。これ本当に心なんですね。と受け止めてる人と、そう受け止めてない人とでは全く変わります。これは神様の前での姿勢なんですけどね。神がそこに置かれたんだって受け止めてると、神の祝福が始まる。そうでなくても神は祝福したいんですけど、そう受け止めてないとね、祝福したいって言ってもその祝福を受け取らないわけですよ。こんなとこでやらなかった、こんなとこでやらなかった、私は違かったって言ってるとですね、神の祝福を受け取れなくなるわけですよね。だからね、それはまあなんですね。で、職場とかそういうのはね、変えることができるのですが、祈ってまず本当にマケドニアっていうのはどこなのかを聞いてほしいんですね。で、ここでは宣教です。で、神様は必ずあなたを通して、証を分かち合いたい方、神様の愛を伝道なんて、ここは伝道ですよ、本当は。でも、伝道っていうとね、ちょっと力みが来る人がいるかもしれませんから、ね、分かち合いたい、神様の愛を、神様の素晴らしさを、本当に神様のことを知ってほしいって、本当に嬉しかったら伝えたいでしょ。私はですね、すみません、ここ野球始まってますけどね、あんまり好き嫌いっちゃいけないんですけど、個人的に鎮西学園を応援してるわけです。NHK 杯で優勝したからですね、今年は鎮西学園甲子園初出場するかもしれないと思ってですね、すいません、ね、不安してる人ね、まあ、人が不安してたけど、プロテスタントの唯一の学校だからね、で子供も行って不安してたわけですね。そしたらですね、初戦で負けちゃったんですね。がっかりしちゃいましたよね。本当は言いたくなかったんですけど、がっかりしちゃいましたよね。でも、もしこう優勝したらですね、言いたわけですよね。ね、これ見たいんですね。でも、おそらく私は長寿メルツでしょうね。いくら甲子園とか言ってですね。何か言ったら、嬉しかったらさ、言いたくなるわけですよ。そうですね。例えば、長男がインターハイで優勝したときはですね、写真をバッと送ってきましたが、普段こっちがどんなにメール送ってもですね、はいとか、あとか、そうとかですね、了解とかですね、はいとか、そんな、もう一言しか送ってこないメールなんですね、伝国せやとか書いてですね、写真送ってきてですね、で、なんか珍しく祈りをありがとうとかですね、書いてきましたよね。嬉しいと伝えたくなるわけですよ。嬉しいと伝えたいですよね。嬉しいことは伝えたいですね、誰かに。伝えたくないですか。この喜びは誰にも言わない、私だけの秘密、他の人には教えないって、そういう人もたまには言いますけど、私の妻が救われた時はそうだったんですよね。あんまり嬉しくて、自分は、ね、人一倍苦しかったのに、ね、やっと受けたしって幸せね、他の人になんか教えたくないって思うぐらい嬉しかったそうですね。 で、それで聖霊住んでる聖霊主に取り扱えて、今度は、ね、あの神道の大学で聖書研究会始めて伝道始めちゃったわけで、今度はね、逆にね、そこから弾かれたのね。最初はそれぐらいしかったんですけど、で今度は逆にひっくり返って、ものすごい伝道したわけですね。ね、で今に誰まで伝道しました、あの人ね。ね、喜びが溢れると伝道したくなる、分かち合いたくなる。で、神様はあなたにそのイエス様の素晴らしさを分かち合ってほしい人がいるんです。で、もし分かち合えないなと思っている人は、主の素晴らしさを十分知ってないってことなんですね。てか味わってないってことだ。それは必ず神様の悲しみです。あなたでも神様の悲しみです。神様はあなたにもっとイエス様の素晴らしさを、もっとイエス様の愛を、どんなに主が素晴らしい方か、真実な方かを知ってほしいと思ってる。一番簡単な方法は、ね、祈ることです。でもう一つ簡単なのは、教会に徹底してくること。これ来てね、何も言うことなかったって人は、私の聞いてください。一緒に神様と交渉してありますから。本当に教会に来て、神に真剣に心から祈るんですよ。本音で祈るんですよ。かっこよくじゃなくて、建前じゃなくて、本当のところを求めるんですね。そうして始めますと、神様があなたに必ず嬉しいことを与えてくれます。もちろん十字架も始まりますよ。ね、十字架も始まりますが、嬉しいことは出てきます。その喜びを分かち合っているわけですね。一番素晴らしいのは、主と共にいることになることですね。これに勝ることはないはずです、ね、でこれは神様は一緒にいるって、どんな時でも離れないって、ね、そして天に帰るまで私は主と共にいるわけですね。これが最高の喜びですけども、その結果現れてくるいろんな恵みがあるわけですね。それを私たちは、あの分かち合うべき人を神様は用意しているんですよ。それが負けたりの最後なんですよ。あなたに伝えてほしい、あなたに分かち合ってほしい人がいるんですよ。例えばですね、私は牧師ですから、いろんな方に語りますけれども、特に私に伝えてほしい人と、ね、伝道師としてる下兄弟に伝えてほしい人とは、重なる人もいるでしょうけど、違う人もいるはずなんです。私が行くと鬱陶しいなと思う人も、千田さんが聞く、分かっちゃうと、ぐっと心開くかもしれないし、千田さんが行くと、うるさいなと思う人が私が行くと、聞いてくれるかもしれないし、重なるところもあれば、違う部分もある。神様はあなたが、あなたを通して伝えたい、叫んでる人を必ず用意してるんです。でね、伝道って言ったら、伝道って言って固くなるなら、分かち合いでいいですよ。本当に死のことを伝え、分かち合っていくってことですね。で、パウロは、はっきりマケドニアにその人たちがいる。助けなきゃいけない人がいると思っていったの。助けるってのは、単に助けじゃない。彼は何をしていたか、福音を伝えに行ったんですね。で、皆さんですね、クリスチャンっていい人が多いんですね。皆さん、いい人ねって言われて満足しないでください。いい人ねでって言われて満足してる間は、まだ醍醐味を知らない。いい人って言われてもですね、あんま意味がない。だからといって救いは来ない。私たちが伝えることのできる最高の、助けは何かというと、それはお金を与えることでも、物を与えることでも、時間を与えることでも、心を与えることでもない。それは必要ですよ。それをしないで愛を語っても虚しいですけど、中心はイエス・キリストを分け与えることなの。イエス・キリストを分かち合うことなの。キリストを相手に分かち合ったときに、最高の助けが始まる。私たちが与えられる時間、私が与えられる心、私が与えられる財、それ限られてる。でもキリストを分かち合えば、その人がキリストに求め始めるなら、無限大なのです。無限大ってのは、罪がないっていうのは無限大じゃなくて、こういうふうに書く、無限大。永遠にっていうんですね。限りがないっていうのが無限大ね。長崎で無限大ってややこしいですね。マリアは無限大じゃありませんよ、ね。あの人は素晴らしい信仰者ですけど、罪がありましたので、絶対に無限大ではありません。マリアは罪がありました。罪人の一人です。しかし、神様に選ばれたものですね。これは大事ですね。ね、で、私が言ったのはそれではなくて、限りなく神様に、イエス様に祈ることができるんです。そのイエス様を分かち合うのが私のことなんですね。で、パウロはそれをしたわけですね。で、私はですね、ここまでふっと思い何回も明かしましたけれども、私は大学を卒業する頃ですね、献身しようと思ってたんですね。それで最初私が思ったのは大阪だったんですね。母教会、ね、両親がいた教会で、私が献身式をしてもらった教会で、そこに行こうと思ったら、なんかね、ストップを感じたんですね。で、その次に、その頃使えてた開拓教会、ね、本当に人がいなかった教会ですけど、十数名まで増えくれていて、若者たちがいっぱい救われてきてたんですね。接種に行われてたんですね。で、そこの教会に行こうと思う。そこの教会でいいかなと思ったら、それも何かピタッと来なかった。そしたら後輩から何度もしつこく電話かかってきて、主の十字架で徹夜祈祷会やってますよ、原因があるから来ませんかって言われた。 で、その頃予言ってあんまり興味なかったんですね。うんって言ってね、まあでもいいやと適当に言ってるけど、しつこかったその後輩がもうしつこく誘ってくれて、ね、よかったですよね。だからまあ後輩にそこまで言われて、一回はギリだから行かなきゃいけないって言ったわけですね。まあ秋元もよく知ってたから行ったわけですね。そしたらですね、そこで予言があって、本当に予言だったんです ね。そのまさに神からの言葉を感じた。ですごいと思って聞いてたんですけど、私にもいくつか予言があったんですね。その中で、あのパウロ牧師にね、あのどういうふうにしたらいいんですかって言ったら、キャラが献身したのって言うから、はいって言ったら、じゃあ自分で吟味してって言われたんですね。いつも言ってる、それが一番私のベストだったんですね。何か言われたらきっとその逆をしました。とにかく私は反発心がすごく強かったんですね。人にこう支持されるっていうのは嫌いだったんですよね。その頃は恥ずかしいけどね。だからみんなが流行は絶対追いかけないタイプ、流行しないことに生きがいを持ってた、流行は絶対しないっていう、そういうのが私の哲学だった。人と同じことはしないって、人と同じことをやるような人間には絶対ならないっていう強い決心があったけどね、そういうのがあったので、ね、だから、ね、だから最善の、ね、自分で吟味してたのは最善 のアドバイスだったんですよね。だからそれで祈った時にですね、はっきり言ったんですよね、死の十字架に行くようにってね。でもいつも言いますように、保証は神の言葉しかなかった。大丈夫もはっきり言いました。神様が調子がったら大丈夫よってね、大丈夫よって言ってくれたけど、何の保証もないわけですよ ね。でもいつも話しているように、住む場所も食事も備えられまして、1ヶ月間、そして寮に入りまして、そして奉仕もどの教会よりもたくさんの保証させてもらいました。新学生の時で、私は頭で学ぶっていうのは現場で立て上げられる方があったんでしょうね。徹底的に奉仕をしまして立て上げられましたよね。で、まさに御心だったと思います。もう今はもうはっきり分かりますよね。でも行こうと思ってたのも、ね、母教会はね、母教会を立て直したい、その力になりたいって思って健全でしょ。で、開拓教会もそこの牧師さんたちが出来残ってほしいって言っていろいろ準備してくれて、私もそれをすごく好意としたけどって、全然健全でしょ。でもどちらも神様はストップしたわけですね。で、私たちの人生の中に神様がゴーって時もありますよ。でも明らかに主がストップされることがあるんですね。そして神が言われる場所ってあるんですよ。でそこに行く時に、マケドニアの叫びで、あなたを通して神が触れたい人、働きたい場所が必ず寄せている。そこにあなたのステージがあるんです。神様があなたに働いてもらいたい場所、あなたを通してなされたい技がそこに寄せているんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思いますね。しかしですよ、じゃあマケドニア行ったら順風満帆、春の海、日の出もたりのたりはなってことはいかないんですよね。じゃあマケドニア行ったらどうなったかというと、この後ですね、11節。そこで私たちは、パウロたちはトロアスから船に乗り、サモトラケに直行して、翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在したと、まあ、ピリピに行ったわけです。ピリピっていうのは何かというと、マケドニアの一番の町で植民都市だったわけですね。で、そこで彼が安息日に13節、私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。照らした足の紫野の商人で、神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに心と触れにされたと。このピリピで宣教を開始します、パウロが。すると、手当てらしの紫野の商人で、ルデアという人が、女性ですけれども、このパウロの言葉に心を開いて、エス様を信じます。15です。そして彼女も、またその家族もバブテスマを受けたとき、彼女は私を主に忠実なものと思い出したら、どうか私に来てお泊まりくださいと言ってたのに、強いてそうさせたと。つまり、マケドニアに行ったら、ちゃんと神が用意してたルデアという人がいて、救われて、その人の家族が全部救われて、その家庭が拠点になったわけです。実はね、教会形成する上でね、この家庭って大事なんです。私は7歳に来ても23年になりますが、いろんな教会形成の働きをくださっていました。一番最初、熊本だったんですね。それは熊本の祈祷院に行った時に、そのすぐ、祈祷院のすぐそばに、島崎ってところがあるんですけど、すぐそばに、最近クリスチャンになった、東京のテープを聞いてクリスチャンになった方がいて、で、その方がお友達の美容師の方に、病院に行ってお話をしたら、その方が人生の悩みを打ち合ってきて、で、じゃあ、って話をして、で、連絡が入ってきたら、じゃあ、ちょうど行ってますから、会いに行きましょうかって言って、じゃあ来てくださいって言って、その方のカウンセリングをするために行ったんですよね、その方のうちにね。わかりますかね。で、そしたらですね、そのお友達の美容師の方だけ、もう年配でしたね、方が来ると思ったら、東京に行っていた娘さんがもうね、戻ってきてたわけですね、ちょうど。そしてその娘さんがお友達をいっぱい呼んできたわけですね。でその結果ですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、 5、6、7、私言ったら8、9かなぐらい集まっちゃった。でクリスチャンはそのうち、2人、私で3人だったんですね。それでですね、カウンセリングのつもりで言ったら何もしないわけでしょ。びっくりしたわけですね。それで、と思ったんですね。でね、ニコニコ笑いながらですよ、ちょっとすみません、おトイレ帰りますよって、トイレって必死になりました。帰ってね、こうやってね、それで戻ってきてですね、何事もなかったからに話し始めたんです。そしたらね、あ、要はそういうの来たんですよね。主の手があるっていうのはすごいことです。次から次へ出てくるんですよね、聖書から話したら。自分で話は自分で感動しますもんね。自分じゃないから、はっきり。いや、もう分かりますよね。あれは自分じゃないですよね。聖霊が導くときっていうのは。それでね、そしてみんなも感動しててですね、最後全員、はっきり救われちゃったんですね。明確に。そして次、でそして、また来月って言ったら、またその方友達呼んできて、それをみんな救われちゃった。そしてまた来月ってまた救われちゃった。それで、一月に一回じゃダメだからってことで、一月に二回になって、昼だけ一回、それが、夜だけかな、昼だけ忘れて、どっちかだけだったけど、夜の人か昼の人かどっちかいるってことで、昼と夜することになった。でそのうち大きい家だった。大きい家だから2、30人入れた。だから昼2、30人、夜2、30人。で、入りきれなくなって公民館を借りた。だから60人ぐらい、ほとんどノンクリスチャンばっか、次々使われてきたんですね。小さなリバイバルですよね。ああ、すごかったですね。あれでも家なんですよ。家を開けて。そしたら12月、今でもね、12月8日です、最初の集会。で、その次2月にですね、その方の妹さんってもうご年配なんですけど、妹さんが、さださんのところですね、さださんのところにちょうど福岡あって、ね、さださんも救われたので、で、娘さんも救われたから、じゃあって言って集会することになった。さださんのお母さんはですね、熊本で起こったことを聞いてたからですね、地元で一生懸命お友達呼んでくれたんです。で、お友達が来てくれて、みんなすごく心開いてくれたんだけど、救われなかったですね。面白かったですね。やっぱ主の導きがあるんです。で、沢さんがちょっとね、申し訳さそうしたんだけど、別気にしなかったんで、すごく触れられたんですけど、救いまでいかなかった。そしたらですね、それで沢さんがね、どうしましょうかって言ったんですけど、続けてたら、どこでどう聞いたか知らないけれど、なんか知らないけど、長崎の礼拝のテープがあちこち出回ってた。そのこと一言言ったんでしょう。勝手に出回ってた。どこでどう聞いたか知らないけど。それで次々にクリスチャン、キャリアのクリスチャンが集まってきた。私より年上のキャリアのクリスチャンばっか。私当時29かな。27、58。9くらいかな。で、集まってた。ブワーッと集まってくる。で、エリシャ牧師夫妻でしょ。それから、向井牧師の奥様でしょ。向井牧師は今のね。それから、あとそれ以外のクリスチャンの方ばっかりです。しかも、もう20年選手の人たちばっか集まってくる。そしてそこは大体10人から20人くらいになったんですね。全然導きが違った。違ったけど共通項は家なんです。家から始まったんです。だから、家の集会ってすごく大事なんです。ハルドナを覚えてください。家だと来やすいこともあるんですけどね。家なんですね。ですね、教会になったわけですね。で、この時モルディアという人が救われて、その家に行ってバーテスマを授けて拠点ができたわけですよ。だからパウロはですね、ここから働き始めようと思って、喜んで宣教に行ったわけですね。ね。やっぱりマケドニアに行ったら救いが起こったと思って喜んだと思います。そしたらですよ、喜んだ矢先に何が起こったかというと、もうこのご存知のように、この16節から、ね、パウロが宣教しようと思ったら、占いの家に仕えた若い女奴隷が パウロの塩で板と灰に気持ちを出して好きな道を述べ伝えてるっていう、まあ、本当のことなんだけど、いわゆる褒め殺しですね。選挙の邪魔をしたので悪霊を追い出したわけです。そしたらこの女奴隷を使って金儲けをした主人たちが怒って、で儲けの奴隷がなくなったので彼らを捕まえて役人の前に引っ張っていった。そしたらとんでもないですね、捕まっちゃって鞭打たれて奥の牢に放り込まれた。で、彼が言ったマケドニアに来て、そのマケドニア中心のピリピリで宣教して、やっと救いが起こってこれからと思うときに、彼らは神様の御心を行った結果、捕まって奥の牢に入れられたんです。で、じゃあ、ちょっと今日話したいことは、もう一つのポイントがね、何かというとね、皆さんが神の導きに従ってマケドニアに来ます。御心の職場に来ます。御心の学校に来ます。御心の家庭に来ます。そうすると、いいことばっかというと、そうでは決してない。確かにユダヤのに救われる人が用意されていて喜びがあるでしょう。でもその後にせっかく悪霊を追い出して宣教を救っていこうと思ったら捕まっておくのを入れたってことは、宣教しに来たのに宣教できない状況に追い込まれたわけです。一番奥の出し風をかけられて全く宣教できない状況に追い込まれたわけです。で、私たちが神が言われる場所に行ったら祝福ばっかりかというと逆境が来るわけです。最悪が来るわけです。困難が来るわけです。で、皆さんが神の導き心の場所だから、もうね、 上司は抜群、同僚はすごい、仕事は楽、お金は抜群、給料はいい、ね、ボーナスもいい、休みは自由、もうこんないい仕事はないって、そうはいかない。そういう場合は気をつけて、サタンがなんか後ろで人引いてるわけじゃない。そうはいかない。確かに救いが起こって祝福も現れるんだけど、逆が来るんですね。特に宣教しようと思っている人は逆が来ます。適当にうまくやり過ごそうと思っている人はそんなにアタックは来ません。まあ、はっきりしています。なんとか神様のことを勝ち合いたいとか、イエス様のことをって本当に思っている人は戦いが許されます。もうそんなこと全然考えてなくて、まあ、とにかく波が立たないように丸く収めていけば、ね、ああもって尊しとし、私は日本人、I am Japanese、ね、ヘブンリーではありません、ね、I am Japanese、とにかくああもって尊しとし、仲良く悪く収めればそれでいい、ね、クリスチャンというのは日曜日に行ってばいい、ね、普段はとにかく仲良く丸く収めよう、ね、社会を世の中そうすればいい、ああそれでいい、それでいいと思っている人は問題ありません、そんなに。それで来る問題はあなたの罪の借り取りです。十字架ではありません。あなたの罪の借り取りと神の憐れみです。神のもとに帰ってきてほしい。非常に厳しい問題が起こる前に神に立ち返ってほしいと思う神の憐れみです。でももしあなたがマケダニの背負いを聞いて、確かに神はこの場所に導いたと思っていて、誰がきっといるはずだと思ってその人に泣かしようと思ったり、そして救いの実が出てきて、もっと福音を何とか伝えたいと思ったり、イエス様を知ってほしいと思っていたら、ぶつかりが始まるんです。家庭でも職場でも学校でも、これは起こるんです。もしあなたがそういう状況に置かれていたら、あなたはね、はあ、なんで私はこんな目になったなんて思わなくていい。むしろ逆なんだ。あなたが本当に神様を愛してイエス様を分かち合おうとしたい時には、そういうこと許されてくるんです。パウロとシラスは追い込まれたんです。宣教に行ったのに宣教できない状況に立たされたんですね。でもそこで何が起こったかというと、そこから皆さん、元にパウロとシラスが賛美と感謝した時に逆でもあったんですね。で、パドモスで予言されてますね。聞きましたけどね。言いましたね。パドモスに結構予言って、賛美隊行ったんですね。カマンドアシップも行ってるし、ギフスも行ってて、ロジェライブとかしてますよね。でもシビアな予言が出てました。賛美隊がこれから霊を断ち切って技が始まる。でも、今回賛美チームがたくさん来てるが、まだ賛美隊はいないっていう予言でしたね。そう思いますか、はっきり言って。私なんかすっきりしました。賛美隊ってのはね、賛美するところじゃないんですよ。魂を勝ち取るのが賛美隊なの。永遠のために戦うのが賛美隊なの。かっこよく歌を歌って、人に聴いてもらって、感動の涙流すんだったら、世の中の歌だって、涙流すはいくらでもいるの。世の中にだって涙流すぐらいの歌を歌う人はいくらだっている。世の中の歌で泣いてる人は山ほどいるの。いくら売っているの。涙流してそんなんで満足してたら、そんなの賛美隊でもなんでもない。魂を勝ち取らなくて、賛美隊なんていけない。魂を求めなくて、賛美隊であるわけがない。泣いて感動してどうするんですか。いろんなことあって感動してるんだから。救われなければ、地獄に行くんですよ。イエス・キリストが救わないってはっきり聖書に書いてある。皆さんの愛する家族がもし救われてなかったら、はっきり言います。あやふやにしちゃまずい。地獄に行っちゃうの。イエス様を信じなければ。これシビアでしょ。幼くして召されたとしても、若くして召されたとしても、イエス様を信じてるなら、間違いなく天に行く。確実に再会できる。そして天国は、絶対地上より素晴らしい。100% 完全に地上より素晴らしい。行ったら戻ってきたくないと普通は思うと思います。最高の場所だ。でも、イエス様を知らなければ、どんなに世の中で幸せそうにしてたって、本当はどうかと思うけど、私は。永遠にはいけない、天にはいけないんですよね。で、賛美隊っていうのはその霊を断ち切って、人々が縛られた霊を断ち切って永遠に招き入れる力ですよね。本当にその縛られた霊を断ち切って、単なる感動じゃない、こう神様に心を開く、神に目を向いていくっていうやつですよ ね。そういう賛美隊ですよね。 でも本気で賛美隊でいこうと思うとぶつかり起こるはずなんです、絶対。ね、私たちが使わされる場所は、マケドニアはどこであったとしても、日本の社会であっても海外であったとしても、世である以上必ずこういうパウロとシラスがぶつかったぶつかりは許されてくるんですね。もし本当にイエス様を分かち合いたいと思ったり、本当に愛する人に天に帰ってほしいと思って私たちが生き始めると必ず許されます。でもそこでポイントなんです。パウロとシラスはそこで賛美したの。足かせをかけられて 最悪の場所で賛美した。心から神を頂いた。ということは、本当に最悪と思える場所、もうこれ以上悪いことはないと思いたくなるような場所で、そこでそれでも神を褒めたたえるかなんですよ。なんで私はこんな目にあって、こういう状況になって、神様ならなんでこんなことになるの、従って負けずに来たのに、そして悪名でしたらいただきない、で神様なんで助けてくれないの、天使が来てもいいはずない、私は人でしょ、神様知っとりますか、どうしたんですか神様って言って言ってないですよね。パウロの使者はそこで神を褒めたたえたんですよね。神様あなたは正しいって、あなたは天皇だ、あなたは素晴らしい、今この時祭壇をしておられる、あなたはもう本当に素晴らしいって、そこで主を褒めたたえた。そこで神に向かっていったんです。人に向かっていったんでも、お酒に向かっていったんでも、ギャンブルしていったんでもない、気を紛らしたんでもない、神に向かっていったんだ。最悪の場所で神に向かっていったんだ。神様にまっすぐに心を向けて、それでもあなたは素晴らしい、あなたは間違ってない、あなたは最大以外なさらない、そのあなたを本当にこれから礼拝するっていうのは賛美なんです。それは神の手を動かした。そしていつもように囚人たち全員が主に触れ、感謝とその家族は神様に触れられて救われちゃった。でマケドニアにおける働きがぐーっと進んだわけですよ。こんな方法パウロ考えてなかったと思いますよ、ね、せっかくルディアが救われて、さあこれからって思った時に奥の方にやったら、神様の方法は囚人と感謝とその家族から始めるって、そういう発想は 100% なかったと思う。神の計画があったのです。で私たちが、私の計画が壊れたり潰れたりうまくいかないことがある、そこを喜んでください。そこから実は神の計画が始まるんですね。これはね、どうぞ皆さんね、覚えてください。でもそこで本当に私たちが神様の礼拝するんですね。で僕の人はですね、せっかく負けてないのに行くとこまで結構行くんですよね。行くんです。エルディアスがいてよかったからやと思うんですけども、その後奥の方に捕まっちゃうとですね、思い出しますね、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだろうと思ってね。でブチブチブチブチブチって始まって、そしてですね、夜更けてくるわけですね。でね、やけくそ打ったわけですね。はぁーとか言ってね、そしてですね、他の囚人が怒るわけですね。うるせえしまいとか言ってね、はぁーとか言ってですね、気を紛らわすよ、シラスとか言って、パウロとシラス二人でですね、なんかこうね、じゃんけんゲームを始めたりですね、ね、仕方ないから格闘技でもして遊ぼうとか言って格闘技をしたりですね、ね、気を紛らわすわけだ。気を紛らわすわけであります。気を紛らわすわけであります。気を紛らわすわけであります。神以外のもので、私はそこで神様のところに行くと、神の手が動き出すんです。主に従って最後になった時、絶望しないでください。実は奇跡の前触れなんですよ。もうそれは最高のチャンスなんですよ。神が手を動かしてください。多くの人は人を恐れて神のところに行きません。神様のもとに行って本気でそこで神様を賛美し始めますと、神の手を受け始めるんです。そして人の計れた考えられないとね、人の計りきれない計り知れないような技が始まった。地震が起こるわけですね。この場合はですね、で、でも要するに地震が起こっただけじゃなくて、足かせが全部切れて逆で始まるんですね。で、そういうドラマをですね、神様は21世紀の今もあなたの置かれているその場所で行うことがおできになる方です。昔の神様ではありません。今も同じように来ていて、同じことをなさることがおできになる神様です。でぜひですね、そのことを覚えておいてほしいというふうに思います。で、今年神様は私たちに宣教ってやりました。ぜひなんですね、きっとあなたを通して別様のことを分かってほしい人がいるはずです。でその神様の語りかけを聞いてみてください。神をそこに使わせてください。そしてそこで神様はあなたを通して、あなたの曲とは違う形でしょうけども、栄光を表します。鍵になるのは賛美なんです。だったらね、賛美、本当に賛美、パウロとシラスは賛美会でした。うまかったかどうか分かりません。そこそこじゃなかったでしょうかねそこそこうまかったと思うけど、すごくうまかったと思わないけど、でも彼らは間違いなく賛美会だったと思います。まさに賛美会ですよね。霊の活力だ。ぜひね、長崎教会からもお互いが賛美隊となって、賛美隊が生まれていきますよ。白馬で勝ったの負けたのだっていうレベルではなくて、魂を勝ち取れる賛美隊が生まれていきますよ。それを心から願います。そして私たちのお互いの心が 自分たちの心でいっぱいになることから解放されて、救われてない魂を本気で求め始める、その霊が救われてきますよ。救われてない魂に対する植え替えが与えられてきますよ。そのことを心から願います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。1年前パトモスで語られ、白馬で確認の意味をされたこのマケダの叫び、この1年間私たちはいろんな叫びを聞いて、賛美隊がいろんなところに出て行って賛美を捧げたり、またいろんなことを通して私たちは本選挙の働きを出してきましたが、さらにあなたが導かれているマケドニアがあると思いますし、既にマケドニアに使わされている方もいらっしゃるでしょう。その場所であなたが用意されている救われるべき魂と出会わせ、その方を捉えてください。また最悪と思える困難が来た時に、私の霊の目を開いて、その中で神様を賛美し続けることができる恵みと力を豊かに与えてください。お願いします。短くお祈りをしたいと思います。罪があるとし祈りが手に取りませんので、聖霊様に心と思いをされていて、悔やみの時を短く持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを神様の前に出してほしいと思います。天のお父様、今イエス様は何を言っていただきます。お一人お一人の願いと求めをあなたの前に差し出します。どうぞ一人一人の願いと求めに応えてあなたの手を動かしてください。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、恐れをその人たちから捨てる。ある方は相手が変わることばかりを求めてますが、主はあなたに2つのことがあります。1つは、相手が変わる前にまずあなたが人でもその人でもなく、誠に私を恐れ、私を大事にしなさい。それがまず1歩目です。その次に、今度はその相手の方のことを今のままの状況で徹底して感謝しなさい。そこから大きな変化が始まってくる。あなたはその人を恐れ、そしていろんな状況に関して何とかしようとしています。しかしあなたがすべきことはそうではなく、まず私を大事にし、私を恐れて私を大事にし、今のままの状況で感謝をしなさい。そこから私の手を動き始めるとおっしゃいます。横っ腹が何かおかしい方、天のお父様、そこに触れて痛みを取ってください。そのためにイエス、イエスキリストの名によって、イエスキリストの名によって、背中が痛んでいる方、背中の痛みをその人たちから捨てる。なんかこう許せないっていうか、なんかそういう人がいて、方がいますけど、感情っていうよりも、その裁きを私の手に委ねなさい、裁きを私の手に委ねなさい、あなた自身のなんか裁くことをやめて、裁きを私の手に委ねて、あなたは許して忘れなさい、そして裁きを私の手に委ねなさい、私は愛とありのって正しく裁こう。その時あなたの背中の痛みが消えてなくなります。その一人一人にあなたが触れて、御言葉を表してください。お願いいたします。今人生の大切な導きを求めている方が何人かいらっしゃいますが、あなたはしっかりと目を覚まして私に聞きなさい。私はあなたにはっきりと語ろうとしはございます。そのお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞ立ちください。ハレルヤ、賛美します。今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お願いします。